皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書箇所はイエス様がガリラヤを巡っておられました。そしてユダヤ人たちはこのイエス様に嫉妬して、もうすでにこのイエス様を殺そうとご計画を立てておられました。その中で、この家族と共にイエス様は時間を過ごします。そこでイエス様の兄弟たちがイエス様に、どうせこのもう御業を行うならもっと多くの人の目につくところにいた方がいいんじゃないか、この言葉にはいろいろな裏があったのかもしれません。残念ながら兄弟はイエス様を知っていませんでした。自分の兄弟ですから、ちょっと信じるのは困難だったかもしれません。今日はその聖書の箇所から共に神様の御言葉を聞いていきたいと思います。
ヨハネの福音書7章1節から10節。さてカリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって言った。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるように、ここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです。世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世について、その行いが悪いことを証しするからです。あなた方は祭りに登って行きなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。
今日のこの箇所のまず第一番目に見たいことは、このイエス様に兄弟たちがそのような技を、いろいろな技をこうあなたを行うなら、もっと弟子たちに見えるところ、もっと公の場所に出なさい、行った方がいいんじゃないか、そこでもっとこうパフォーマンスした方がいいよと伝えます。しかしイエス様はここで私には時があるとおっしゃいました。今はその時ではないと返事を返されたんですね。ここから私たちはまず第一番目、イエス様はこの時を見極めておられました。天のお父様のこのご計画を、時をよく見極めて歩んでおられたということです。いろんなこの意見があって、もっと目立つところに行った方がいいんじゃないかとかいろいろありましたが、イエス様は自分の今時ではない、そしてあなた方の時はいつでも来ているのですと語られました。この本当にこの時を見極める、神様のご計画を見極めるということはとっても大切だと思います。何でも善だと思って自分でがむしゃらに片っ端から行ったり、これは正しいことだと思って、実は人を傷つけてしまったり失敗してしまったりすることもあります。私たちには時があります。今祈っていることに神様は応えてくださる時も時があります。自分の願う時や自分の思う計算ではないかもしれませんが、必ず神様の時がやってきます。そして神様の時は当然ですが神様の時に行われます。私たちは今日それを本当に心に受け止めたいと思います。また自分たちが行動するときも、もちろん小さなことはどんどんやった方がいいと思いますが、何か大きなことやちょっと心に引っかかることがあるならば、もうちょっと祈ってしっかりと時、チャンスを見極めて行いたいと思います。二つ目はここで、弟子たちがイエス様の兄弟がイエス様に言ったことは、もっと公、あなたは見せたいと思うんだったら公の場、もっと人目につくところにいた方がいいんじゃないか、アドバイスします。 まあ本当に今で言うならば広告のマネージメントというところなんでしょうか。もっとあそこに行けば目立つし、あそこでコンサートをすればあそこには人がこれぐらいいるしというような感じなんでしょうか。でも何か根本的なところが間違っているように思います。イエス様は人に見せたいから奇跡を行ったんでしょうか。私たちも今日は振り返ってみたいと思います。私たちの信仰生活、私たちの行動はどこに動機があるのか。誰かに見せたいから私たちは人を愛するんでしょうか。誰かに聞かれたいから祈るんでしょうか。私たちの心が今、信仰が、また行いが、行動がどこにフォーカスが当てられているのか。何のためにそれを行っているのか。確認して、当然、相手を、人を、隣人を、神様を愛するためにそれを修正したいと思います。三つ目は、ここでイエス様は、私を世は憎みます。なぜなら、私を通して罪が示されるからです。イエス様は世の光。光です。ですから、光に物が当てられると初めて私たちというのは、私たちは物事を見ることができます。暗いところで、薄暗いところでいつも何か作業をしていて突然明るくなった。電気が、照明が今まで以上の明るさが明るくなったり、外の光が入ってきてものすごく明るくなった。その時に、うわ、こんなに散らかっていたの、こんなに埃が溜まっていたのと見えることがあるんではないでしょうか。それは光が当てられたから。私たちも、イエス様によって光が当てられました。ですから自分の弱さや醜さ、罪深さがよく見えてくることでしょう。それはイエス様を知っているからです。そこで私たちはどうすればいいんでしょうか。そこで私たちは悔い改め、へりくだり、イエス様の許しを受け入れる。そこで私たちが否定的になって、自分はこんなに小さいからダメだ、こんなに汚いからふさわしくない、もう生きていても無駄で価値のない人間だと思ってしまうのは神様のご計画ではありません。神様の光が当てられたからこそ自分の小ささや自分の弱さがわかります。そこから私たちはイエス様の助け、イエス様の救いを受け入れていきたいと思います。今日私たちはどのような人生を歩んでいるでしょうか。神様の、イエス様の光に照らされながら、そして人を、神様を愛するために歩みたいと思います。お祈りします。ハレルヤ。神様、今日の朝の御言葉をありがとうございます。神様が共にいてくださって、私たちを照らしてくださるからこそ私たちは目が開かれ、本当に自分の弱さや小ささを体験します。しかし主よ、それは本当に感謝なことで、あなたが助けてくださる、あなたの助けに手を伸ばすことのできるチャンスであり、あなたの許しを求めるチャンスであることを主は覚えます。これを思って否定的になって、あなたから逆に離れていくようなものではなく、もっともっとあなたのに近づくことができますように、神様どうぞ導いてください。また本当にこの自分の行動が、あなたを愛し神様、あなたの愛する兄弟姉妹を愛する、そのために行うことができますように、このディボーション TV を見ておられる一人一人のところに、聖霊様のあなたの素晴らしい豊かな臨在が表されて、あなたの生きておられる印が今日も表されますように。経済が祝福され、また、人間関係が癒され、体が健康が与えられ、問題が解決し、そしてさらに前進し、御言葉を持って社会に出ていくことができるように聖霊様の豊かに臨んでください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみI'm not afraid to die.
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。